いかにして男の股間に舌を忍ばせようか、あれこれと思いあぐねていた。愛の語らいの末に体を重ねて、相応の代価を得て、さも意味ありげな理由を突きつけて、どんな理由を掲げても、行き着く先はチンポに変わりないのだが、そう、弾痕にありつけさえすれば、いきさつは大した問題ではない。現に、目の前には行き場を失った迷える子羊たちが、鎌首をもたげて待ち構えているではないか。暗がりで顔はよく見えない。だが、彼らが何者であるのかはどうでもいい。同様に、彼らも私の素性を知る由はないだろう。この姿も思い思いに映っているはずだ。それでいい。お互いにこれまでやこれからは、今から始まる宴には無用なものなのだから。ここは、夢とうつつの狭間。男と女が欲望に任せて求め合うだけの空間。裸の女を前にして生きり立ち、むせ返る匂いを漂わせ、先端を汁で濡らす陰茎。これを口に含むとき、私は絵も言われぬ幸福を感じるのだ。ただの充足感ではない。そう、あれは、母の乳首にしゃぶりつく乳児のような、そんな安らぎに近いもの、だろうか。ひもじさのあまり口を開いても、何も収まるものがないことを考えると、恐ろしい。そこには絶望しかない。飢えと渇きに苦しみながら、虚空を飲むしかないのだから。肉棒を口に含んでいると、ひたすら無心になれる。何も考えなくていい。今の悩み事も、過去の忌まわしい出来事も、将来の不安も、すべて頭の中から消し飛ぶ。同時に、人と触れ合うことで、自分がこの世に確かに存在していることを実感できる。孤独さからも逃れられるのだ。この陰茎の持ち主たちにも様々な思いがあるのだろう。その心の内をつぶさに知る術はないが、常に肉に飢えているのは確かなようだ。たとえ赤の他人でも、女が見返りなしに相手をするとあらば、何の疑いもなく一物を晒す。実に無節操に、ただ、一時の潤いを求めて。そういう佐賀なのだ。仕方がないのだ。だが、こちらが日経を求めるのも同様である。男の都合のいいようにされるがままではない。女とて、欲しているのだから。心の渇きを癒すため、無条件に求めたくなる時もある。大惜しく隆起した柱を目の前に差し出されれば、おのずと対話せざるを得ない。柱。そう。弾痕は神に等しい。この行為は神との交信である。男を尊んでのことではない。理由もなく貸し付くつもりは毛頭ない。ここは邪念を払い、己を磨く機会を与えてくれる聖域なのだ。男にとって女院がそうであるように。いや、時には唇がその務めを果たすこともあるだろう。肌と肌が触れ合うと、お互いの肉体が揺れて響く。 それが空を震えさせながら耳に入り、周りの景色に変化が生じたことを知覚させる。音。心を躍らせ、安らがせ、時には苛立ちや悲しみを生じさせる。それを聞いた者に何らかの影響を与えるもの。この口から出る音は、ただのノイズではない。声だ。言語の枠に収まらない言葉なのだ。詩や歌と呼んでもいい。日常では発しないこの特殊な声を口にすると、そこに神が降りてくる。決して大げさではない。声には言霊が宿っている。幸を呼ぶ呪文なのだ。声の発し方一つで、自分も相手も肌をすり合わせる快楽以上に気持ちを高ぶらせ、身も心も絶頂へと導くことができるのだから。その逆もしかり、力の宿らぬ声では男女の営みや燃え上がることなくついえるだろう。そうならぬよう、全身全霊をこの口に注いで、務め上げてみせよう。長々とざれ言が過ぎた。もはやこの語らいに小賢しい雑音は必要ないだろう。そこにあるのは肉体の接触で奏でられる魂の対話だけだ。しかと聞け。慈愛のさえずりを。共演なる方向を。